皆さんおはようございます。5月も半ばを過ぎて新緑の季節から初夏へと向かっています。今週は夏のような陽気になりそうです。それではこの朝もご一緒に御言葉に聞いてまいりましょう。一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、先週もあなたの恵みをいただいて守られ導かれたことを覚えて感謝いたします。このひととき、あなたの語りかけに聞いてまいります。どうか御言葉によって私たちの心に触れてくださいますように。あなたの素晴らしさ、大きさ、その愛の深さを覚えさせてください。そしてこの一週間も救い主イエス様に信頼しお委ねして歩むものとさせてください。このひとときを御手に委ねて、私たちと救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日からしばらく旧約聖書の列王記から学びたいと思います。列王記にはソロモンがイスラエルの王として建てられてから、イスラエルの国が滅ぼされるまで約400年にわたるイスラエルの歴史が記されています。その間、イスラエルは北のイスラエルと南のユダ王国の2つに分裂し、それぞれ歴代の王たちが建てられていきました。イスラエルが最も繁栄した時代から次第に神から心が離れて悪い方向へ向かってゆく、そんな時代の流れが描かれています。そうしたイスラエルの歴史を通して、王たちとそれを取り巻く人たちの姿や神に使わされた預言者たちの姿から学びたいと思います。今日は第1回目として列王記第一一章から、人の思いによらずと題して、ダビデの後継者としてソロモンが即位した出来事に目を留めていきたいと思います。さて、最初に今日の箇所の背景となっているイスラエルの歴史について簡単に確認をしたいと思います。イスラエル民族はアブラハムの孫にあたるヤコブから生まれた12人の息子たちから起こされていきました。イスラエルには最初、人間の王様はいませんでした。神ご自身がイスラエルを治めておられたからです。しかし、やがてイスラエル人は人間の王を求めるようになります。他の国のように、目に見える力強い王様が欲しいと預言者サムエルに求めるんですね。神は彼らの要求を聞き入れます。そしてイスラエルの最初の王様としてサウルが選ばれます。紀元前1000年頃のことです。そのことがサムエル記第一に詳しく描かれています。サウルの次の王として神によって選ばれたのがダビデでした。しかしダビデはサウル王に妬まれ、命を狙われるようになります。それでもダビデは決してサウルに逆らうことなく、忍耐しながら忠実にサウルに仕え続けました。そしてやがてサウルが死んで、ダビデが王として立てられて、イスラエルは繁栄の時代を迎えます。ダビデの活躍の様子はサムエル記第二に記されています。一方で、ダビデはバテシェバ事件と呼ばれる大きな罪を犯したり、息子のアブシャロムが反乱を起こして命を狙われるということもありました。このダビデの息子たちの中からダビデの後継者としてソロモンが選ばれることになります。列王記はソロモンが 次の王として立てられるところから始まっています。そのような背景があることを心に留めて、今日の箇所を見ていきたいと思います。五節をお読みします。時に、ハギテの子アドニアは、私が王になると言って野心を抱き、戦車、騎兵、それに自分の前に走る者50人を手に入れた。この頃、ダビデはだいぶ年をとって、体力も気力も衰えてきていたようです。それでもまだイスラエルの王として君臨していたんですね。そうなってくると、当然、ダビデの息子たちや側近たちの間では、誰が次の王になるのか、大きな関心事となってきます。ダビデ王が目に見えて衰えてきているとわかるからですね。しかし、ダビデは自分の後継者を誰にするか、一向に宣言できないでいました。そんな時に、ダビデの王子の一人であったアドニアが自分が王になると野心を抱きます。ダビデには妻たちやそばめたちの間に多くの息子たちがいました。しかし、この時、長男から三男までの息子たちはすでに亡くなっていました。四番目に生まれたのがこのアドニアです。この時生きていた王子たちの中で最年長でした。そうすると、当然、順番から言えば、王位を継ぐのは自分だと考えるわけですね。彼は勝手に戦車や騎兵を揃えて、自分のための親衛隊を組織します。そして、クーデターを起こして王権を手に入れようと企てました。アドニアはどうして父親に対して反乱を企てたのでしょうか。6節に、彼の父は、お前はどうしてこんなことをしたのかと言って、彼のことで心を痛めたことは一度もなかったと書いてあります。このところから、父ダビデが息子のアドニアにどのように関わっていたのかを伺い知ることができるように思います。これは、ダビデが息子に対して関心を寄せることがなかったということのようです。確かに、ダビデには多くの妻たちとの間に数えきれないほどの息子たちがいて、彼らに思いを寄せるということができなかったようです。無関心というか、放任主義というか、家庭を顧みることのない父親、そんなダビデの姿が思い浮かびます。そのために、先に三男のアブシャロムが反乱を起こしたということもありました。アドニアにしてみれば、父親の愛情を感じられないで過ごしてきたのかもしれません。そんな父親に対する不満のようなものが彼の中にくすぶっていたのかなと思います。アドニアはダビデの家来に声をかけて自分の味方になってくれる者たちを求めます。7節に、ツェルヤの子ユアブと祭司エブヤタルに相談をして彼らがアドニアを支持するようになったとあります。このユアブという人はダビデの有能な側近でしたが、結構強引に自分のやり方を通すところがあって、ダビデに疎んじられていました。祭司のエブヤタルもダビデに遠ざけられていて、この二人はダビデに対して不満を抱いていたようです。それでアドニアに組みするようになります。しかし、祭司サドクや預言者ナタンなどのダビデに忠実に仕えていた家来たちはアドニアに組みすることはありませんでした。そうしてアドニアは勝手に 王に就任するための儀式を挙行します。そこで自分がイスラエルの王になったことを宣言したようです。9節と10節にありますが、その儀式には自分の兄弟たちと王の家来たちを招きますが、預言者ナタンや自分の兄弟のソロモンなどは招きませんでした。自分に組みしない王の家来たちと兄弟たちの中ではソロモンを除外したわけですね。どうやらアドニアはソロモンをライバルとして意識していたようです。ソロモンが王位を継ぐのではないかと薄々感じていたと思います。さて、やがてそのことを預言者ナタンも知ることになります。そしてナタンが動きました。11節をお読みします。そこでナタンはソロモンの母バテシェバにこう言った。我らの君ダビデが知らないうちにハギテの子アドニアが王になったことをあなたは聞いていないのですか？ナタンはソロモンの母親であるバテシェバにこのことを告げます。バテシェバを通してダビデに働きかけてアドニアの企みを阻止しようとするんですね。ちなみにナタンという人物、以前ダビデがこのバテシェバをめぐって大きな罪を犯したときに、ダビデにその罪を指摘し悔い改めを迫った人です。ダビデは人妻であったバテシェバを情欲から自分のものとし、その罪を隠すためにその夫のウリアを激戦地に送って死なせてしまうという罪を犯してしまいますが、神は預言者ナタンを通してダビデを断罪しました。ナタンは王をも恐れずに神の御心を告げてダビデを悔い改めに導きました。彼は預言者としていつも神の語りかけを聞いてそれに従っていました。そのナタンがこの時アドニアの反乱を知って即座に行動に出ました。これはまずい、何とか阻止しなければと考えたわけですね。11節から27節にかけてナタンがバテシェバを通してダビデに働きかけたことが詳しく記されています。実際もしアドニアが王になったとしたら、アドニアが一番警戒していたソロモンは殺され、母親のバテシェバの命もなかったかもしれません。そのことを察知してバテシェバに伝えました。また神の御心はソロモンが王になることだとナタンは確信していたようです。実は神はすでにダビデに対してソロモンがダビデの後を継いでイスラエルの王となってエルサレムに神殿を建てることになると告げていました。これは歴代史の第一の22章の9節10節に記されています。ダビデはそのことを妻のバテシェバにも伝えていたようです。ナタンも伝え聞いていたのかもしれません。それにもかかわらず公にはまだ後継者が誰になるかは宣言していなかったということです。そういう意味では態度をはっきりさせなかったダビデにも責任があったと言えるかもしれませんね。大事なことを決められずに先送りにしていました。そんな事情をナタンは分かっていて、ダビデに判断を求めます。あなたの後を継ぐのは誰ですか？アドニアでいいのですか？それともソロモンですか？はっきり示してくださいと迫りました。このあたりがナタンらしいなと思います。 人を恐れずに正しいことをはっきりと言える人でした。さて、このようにアドニアが反乱を起こしたことを知らされ、判断を迫られたダビデはさすがに目が覚めたようです。ここで決断をします。30節をお読みします。私がイスラエルの神、主にかけて、必ずあなたの子ソロモンが私の後を継いで王となる。彼が私に代わって王座につくとあなたに誓った通り、今日必ずその通りにしよう。そこにバテシェバを呼んで、ソロモンを自分の後継者とすることを約束しました。そして、祭司のサドクと預言者ナタンらを呼んで、ソロモンに油を注いで、正式にイスラエルの王として任命するように命じます。そのことが34節に書いてありますが、油を注ぐという行為は、王として任命することを意味しています。こうしてソロモンの就任の儀式が民の前で行われました。39節と40節をお読みします。祭司サドクは天幕の中から油の角を取ってきて、ソロモンに油を注いだ。彼らが角笛を吹き鳴らすと、民は皆、ソロモン王万歳と言った。民は皆、彼の後に従って登ってきた。民が笛を吹き鳴らしながら、大いに喜んで歌ったので、地がその声で裂けた。イスラエルの民は、ソロモンが王となったことを心から喜びました。このようにして、ソロモンがダビデの次の王として即位した出来事について、今日は目を留めました。この出来事を通しても、神様は私たちに大事なことを教えているように思います。最後に、このことに思いを向けてみたいと思います。教えられることとして、3つのことを確認したいと思います。1つ目のことは、感情に支配されないということです。感情に支配されないということ。ダビデの後継者をめぐって、人々のいろんな思惑が渦巻いていました。アドニアは、おそらく父親に対する不満から、愛してくれないとか、認めてくれないとか、そんな思いがあったと思います。そんな不満から、自分こそが次の王になるのだと、反乱を起こしてしまいました。神は何を望んでおられるのかということは、全く考えていなかったと思います。父親の思いを確認することもありませんでした。ただ、自分の思いだけで判断し、行動してしまったわけですね。また、アドニアに組したヨアブや祭司エブヤタルも自分の都合だけを考えていたようです。自分たちのことを認めてくれないダビデに対する不満から、アドニアの誘いに賛同して自分たちの立場を有利にしたいという思惑がありました。感情的になっていたようです。アドニアが次の王としてふさわしい人物かどうかなどということは考えていなかったでしょう。感情に任せ自分の都合だけで行動しました。私たちの中にもそういう思いが湧き上がってくることがあるかもしれません。感情というものは実に厄介なものです。感情に支配されてしまうと正しい判断ができなくなってしまいます。周りが見えなくなってきます。自分を正当化するために人を攻撃することもあるかもしれません。でも自分では そのことに全く気づいていないということもあります。アドニアにしてもヨアブにしても明らかに常識外れの行動をとりましたが、自分たちの間違いに気づけませんでした。感情に支配されていたからですね。本当に気をつけなければならないなと思います。そうならないためにも、常に神様に思いを向けていくことが大事です。何か満たされない思いが心に湧いてきたとき、すべてのことをご存知で、自分のことを慈しんでおられる全能の神様の前に静まって祈りたいと思います。そうすると、ふっと冷静になって、自分を客観的に見ることができるようにされると思います。次に、二つ目のことは、神の御心を求めることです。神の御心を求めること。この出来事のキーパーソンは、やはりナタンであったと思います。彼は危険を感じ取った時に、迷うことなく即座に正しい行動をとりました。どうしてそうできたのでしょうか？常に神の言葉に聞いて、御心を求めていたからだと思います。彼は預言者として、また王を霊的な面で支えるアドバイザーとしてダビデに仕えていました。王様に忖度することなく、言うべきことをはっきりと助言していました。でも、自分の思いからではなく、神は何を望んでおられて、神の御心はどこにあるのかということをいつも考えていたのではないでしょうか。そして王の側近として、イスラエルにとって何が大事なことなのか祈り求めていたと思います。私たちもこのナタンの信仰に習いたいと思います。正しい判断ができるように、神の御心はどこにあるのかを常に祈り求めていきたいと思います。時にはノーということも示されることがあるかもしれませんね。そのためにも日頃から御言葉を思い巡らし、祈る時を大切にしていきたいと思います。最後に三つ目のことは、神の御心がなるということです。神の御心がなるということ。聖書を読んでいくと、どうしてこの人が選ばれたのだろうと思えるような出来事がいくつも出てきます。例えば、イスラエルの先祖となったヤコブには、12人の息子たちが生まれましたが、その中で、家系を受け継いだのは四男のユダでした。ユダの子孫としてイエス・キリストが誕生することになります。人物としてはユダよりもむしろあのエジプトの大臣となったヨセフの方が立派な働きをしたようにも思えますが、神様はユダを選ばれました。また、イスラエルの王となったダビデは、エッサイという人の8人いた息子たちの8男でした。体格的にも見た目にも立派な兄たちがいたにもかかわらず、最年少だったダビデを神は選ばれました。そしてこのソロモンもそうでした。彼の上には多くの兄たちがいました。それでも神は、なぜかこのソロモンを選ばれました。ちなみにソロモンという名は、平和という意味のシャロームという言葉に由来しています。つまり、平和をもたらす子という意味です。その名の通り、ソロモンはイスラエルに平和な時代をもたらしました。普通であれば、生まれの順や 外見や能力とかで人は選ぶと思います。しかし、神の選びは人の思いとは関係なくなされます。人の思いによらずに神は選ばれるということです。聖書を読むと確かにそうだなと思わされます。ここで今週の御言葉に目を留めたいと思います。箴言19章21節の御言葉です。お読みします。人の心には多くの思いがある。しかし、主の計画こそが実現する。今日の箇所を思い巡らしていて、この御言葉を思い起こしました。ダビデの後継者が誰になるのか、人々の様々な思いが渦巻いていましたが、最終的にはダビデの心に示された通りにソロモンが選ばれて、王として立てられました。そこに神様の御心、ご計画が実現していったと言えるのではないでしょうか。神のなさることは人には完全には計り知ることができません。神のご計画は人知をはるかに超えたところにあるからですね。このことをぜひ心に留めたいと思います。私たちの人生にも神様はご計画を持って導こうとされておられます。このことを覚えて、神の御心がなると信じて、御心を求めて導かれてまいりましょう。それではお祈りをいたします。人の心には多くの思いがある。しかし、主の計画こそが実現する。愛する天の父なる神様、御言葉の恵みを感謝いたします。ダビデの後継者をめぐって、様々な人の思いが表されていきましたが、あなたは御心によってソロモンを選び、王として立てられました。神のご計画は、人間的な思いによって変えられるようなことはありません。あなたが常に最善をなされ、導かれることを信じて感謝いたします。それでも私たちは弱いものです。一時の感情に支配されて、周りが見えなくなるようなことがないように、どうか私たちの心をお守りください。そのためにも、御言葉と祈りの生活を大切にし、あなたとの豊かな交わりを通して、あなたの御心を求め続けてまいります。どうぞ、私たちの心を開いて、御心をお示しくださり、正しいところへと導いてください。今週も、私たちの日々の歩みをお守りくださり、憐れみと恵みによって導いてくださいますように、お願いいたします。このひとときを心から感謝して、私たちの救い主、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。